お話は内科学講座消化器内科消化管分野特任講師の戸谷陽介先生です。戸谷先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマ、上部消化管ということで、消化管に上部という言葉がついておりまして、どの部位を指しているんでしょうか。
はい、上部消化管というのは一般的には食道、あとはそこから続く胃、そして十二指腸という胃の次のですね、腸のところまでを含めて上部消化管というふうに表現するのが一般的です。
はい、
で、上部とつきますので、下部消化管というのもありまして、そちらは小腸、大腸、あとはお尻ですね、肛門の部分を指す場合が一般的になります。
はい、ではその上部消化管の内視鏡治療の対象となるのはどういう疾患、どんなものがあるんでしょうか。
はい、内視鏡の治療ですね、治療の対象となる疾患は様々なんですけども、一般的に良性の疾患からいわゆるがんを指す悪性の疾患まで、様々な疾患が内視鏡治療の対象となります。
はい、
で、私たちが一番頻度としてですね、よく内視鏡治療と表現する時の対象は、早期の消化器のがん、上部であれば食道がん、胃がんというのが多くを占めます。で、がん以外にもですね、良性のポリープであったりとか、あとはあまり聞き慣れない病気ですけれども、アカラシアといって、とても稀な疾患ですが、食道の動きの異常ですね、そのような腫瘍でない疾患に対しても今内視鏡で治療するというような場合もありますし、あとは胃潰瘍からの出血に対しての止血、あとは例えば魚の骨が喉に刺さったりとかですね、そういうふうな異物の除去ですね、あと小さい子 のこうコインを飲んでしまったとか、そういうふうな救急疾患なども、広い意味では内視鏡治療の対象の疾患となります。
はい、そういった病気の症状なんですけども、どうなんでしょうか。何か自覚症状というのがあるんですか。
内視鏡治療の適用となる段階の食道がんと胃がんに関しては、基本的にはほとんど症状が出るということはありませんので、発見される方の多くはやはり検診であったりとか、人間ドックだったりとかですね、無症状の段階で検査を受けられて見つかる場合、もしくは症状の原因にはなってないんですけども、胃のあたりがムカムカするとか、そういう症状でじゃあやってみますかというので偶然見つかるという場合がほとんどだと思います。
なんか先生、食べているんだけれども胸のあたりに全部詰まった感があるような時ってあるんですけど、はいはい、そういうところは気にしなくていいんですか。
そうですね、実際に検査では何も異常はないんですけども、そのような症状を訴えられる方っていうのは、実際私たち消化器内科の外来に来られる患者さんの中の割合としてはものすごく多いんですね。ですので、機能性ディスペプシアっていう名前がついている疾患もありますけども、実際にその検査上にでは異常はない、内視鏡でも異常はないけども、そういうふうな上腹部症状を訴えられる方っていうのは多くいらっしゃいますし、しっかりそれに対するお薬というのもありますので、症状があるときはもちろん受診していただくことをお勧めします。
はい、ではその検査方法なんですが、胃ですとこうバリウム飲みますよね、毎年のように、ああいうものですか。
そうですね、一般的にその検診で行われているのは、バリウムの検査が多いですけども、私たちの方でそのいわゆる最初に病気がないかどうかを見つけるためにやる検査は、今はもうそのバリウムの検査ではなくて、基本的に内視鏡の検査が中心となってます。
胃カメラということですね。
そうですね、はい、
こう先生、問診をした段階で、おやっと思うことっていうのはないですか。
そうですね、やはり症状がありませんので、なかなかその問診だけでこの方が早期がんがありそうだなっていうふうに見つけることは難しいんですけども、いわゆるその検診で引っかかって二次検診として受診される方というのは多くいらっしゃいますので、そういう時に問診として私たちがこう気にして聞くことは、一つはやっぱりピロリ菌ですね。ピロリ菌の除菌歴、やっつけたことがあるかどうかや、 ピロリ菌の検査自体をしたことがあるかということは必ず聞きますし、あとはまあどのがんでも同じだと思うんですけども、まあ、血のつながったご家族の中で同じような疾患がないかどうかというのは必ず確認させていただいてます。
はい、ところで胃カメラにも種類というのがあるんですか？
そうですね、基本的にはまあ同じカメラを使ってやるんですけども、今いろいろとやはり内視鏡の機械自体もですね進歩してきてまして、いわゆる通常の私たちが目で見るのと同じような画像を捉えることができるカメラに加えて、一つはまあ特殊な光ですね、光の波長を変えることでがんの部分がより見やすくなるような機能もありますし、あとはまあより虫眼鏡みたいなイメージでですね、すごい倍率を高くして観察することで見ただけでですね、おそらくこれはがんだろうとか、まあ、がんであればどのくらい進んでるかまでをこう予想することができるような機能もついてます。
そこで診断がつきました。はい、では治療という段階に入っていきますが、先生、この内視鏡の治療、
はい、
これはどういう感じなんですか？
とまあ、いわゆるがんに対する治療になりますので、はい、一般的に大部分がやはり切除、取り除く治療になります。まあ、今日はその取り除く治療について絞ってですねお話ししますけども、大きく分けて方法が2つありまして、一つは内視鏡を使った粘膜切除術という方法があります。でもう一つは今私たちの施設でもそのメインでやってる粘膜下層剥離術という治療の仕方があるんですけども、まあ、それぞれ2つの治療法、いいところ悪いところがやはりあるんですけども、粘膜切除術はまあ、簡単に言うと非常に簡便です。で輪っかのようなこう電気メスを使って、その輪っかの中にその病変を入れてギュッと縛ってですね、でピッと切りますので治療時間が非常に短いんですね。ただ逆にやはりその輪っかの中に入らないような大きさの病変であったりとか、輪がかけにくいような場所であれば、まあ、治療するのが難しくなってしまいます。でもう一つのその粘膜下層剥離術というのは、いわゆる皆さんがイメージしているようなこう電気メス、ナイフみたいなですね、ものを使ってチョキチョキ切りたいところを切れますので、理屈上はもうどんなに大きくてもですね切除することが可能になります。ただやはり時間がかかることと、まあ私たち術者の方のですね習熟度というか熟練度によってだいぶその差が出てきますので、そういった意味で粘膜切除術とは違うんですけども、一般的には今はまあ食道と胃の早期がんに対してはほとんどがこの粘膜下層剥離術ですねの方を用いて治療をしています。
実際こうチョキチョキしていたら、はい、意外と深かったなとか、はいはい、ちょっと手に負えないなっていうことはないんですか？
あります、もちろん。ほとんどまあ実際に今の治療ではそういうことはあまりないんですけども、例えばそのがんの根が思ったよりも深いですね、その治療する前の段階よりも深いということはないわけではないんですが、まあ、いわゆるそのやってる最中にもうこれは取れないとかですね、途中で中断されることというのはほとんどないんですけども、今言われたのとまあ少しずれるかもしれないですけども、いわゆる治らないですね、はい、取ることは取ったんだけどもがんが治ったよっていうふうに言えない場合っていうのはやはりあり得るんですね。いわゆる内視鏡の治療で治るがんっていうのは簡単に言うと一番早い段階のがんだけになります。はい、でそれより少し進んでしまった状態でも取ることはできるんですけども、うん、治ったよっていうふうに言うための基準を満たしてなければちょっと分かりづらいというか難しいんですけども、残らず取れてても合格にならない、という場合もありますので、まあ、それはきちんと治療する前にですね、はい、患者さんにもこういう結果の時には治ったと言えないので追加で治療が入ります、まあ、具体的には手術ですね、
はい、
であったりとか食道の場合あれば放射線と抗がん剤の治療などもありますので、そういう場合は起こりうるというのは治療する前にですねきちんとお話ししてから治療する形になります。
実際この治療というのは治療時間とか何か心配なことみたいなのはないんですか？
大体治療の時間というのは一般的に本当に胃とかですね、で小さいものであればもう30分かからないくらいで終わる場合もありますし、逆にものすごく大きな病変だったりするとやはり2時間とかかかる場合もありますので、時間は一般的にその治療する病変の場所や大きさによって異なるんですけども、やはりその手術ですね、外科的な手術に比べると治療時間自体は短くなると考えてもらっていいと思います。で、やはり合併症危ないこととして、内視鏡の治療ですので、その手術に比べたら体への負担は少ないですけども、やはり切ってきますので、危ないことというのはありますので、大きく分けると2つで、1つはやっぱり出血なんですね。切りますので、必ず少しは出血します。ただ、治療中の出血はほとんど問題になることはなくてですね、私たち今カメラで見てますので、出血したらその場で必ず止めます。ただ、治療した後ですね、治療後の入院期間にやはり傷口から出血する可能性っていうのはやっぱりゼロじゃないですので、そこはしっかり危険がある期間は入院していただいて管理します。あともう一つ大きな合併症として大事なのは穿孔といって、簡単に言うと切りすぎればやっぱり穴が開いてしまうんです。でこちらも今いろいろと機械が進歩してますので、私たちやってる最中に気づいた穴は基本的にカメラで閉じにかかります。そこでしっかり閉じることができれば、その後何かすることっていうのはあまりないんですけども、やはり大きな穴が開いてしまった場合などは状況によっては外科の先生に相談して、やはり外科的にその手術で縫ってもらったりっていう可能性があります。ただどちらも頻度としてはそうですね、 2% くらい、2から3% くらい、今はほとんど最近ではもうありませんので、そこはあまり心配しないでですね、治療を受けてもらえればというふうに思います、
最後に先生、岩手医大での取り組み状況を聞かせてください。
はい、この内視鏡的粘膜下層剥離術っていうのは、日本で考えられた治療なんですけども、だいたい始まったのは2000年代の初頭くらいからなんですが、私の前にいらしたですね、遠藤先生という先生が始めまして、その日本の中でもですね、始まった当初から積極的に開始していますので、胃がんに関しては今だいたい3000件くらいですね、はもう実施しているという実績がありますし、今は県立病院などでもですね、簡単な症例であればもうその施設で治療するようになりましたので、実際はなかなかこう治療困難症例を中心とした紹介が主体となってますけども、基本的にはもうご紹介いただければ全ての症例に対して対応していますし、万が一その根が少し深そうでですね、内視鏡治療の適用じゃないよっていうふうに判断した場合でも、外科の先生と連携して患者さんに一番ベストな治療法をですね、提供するような体制になってます。あとは、今日ちょっとその触れませんでしたけれども、上部消化管の中でもう一つ十二指腸っていう場所があるんですね、でこれはちょっと簡単に言うと病気の数も少し少ないんですけども、場所の問題でですね、やっぱりかなり内視鏡の治療が難しい場所になりますので、十二指腸腫瘍に関しては基本的に近くの病院の先生方がです、ね、私たちの方にご紹介してくれますので、今はそちらの方にも積極的に内視鏡の治療を行っていますので、結果的に内視鏡治療にならなくてもですね、やはりそういうその早期のがんだよっていうふうに伝えられた場合に、もしご希望があればですね、ぜひこちらの方に来ていただければ私たちの方で責任を持って対応しますので、お願いできればというふうに思います。
さて今日はいろいろとお話を伺いましたが、戸谷先生ご出身は？
私は岩手の久慈です。
そうですか。で大学は青森の方に、
はい、大学は弘前の方に、はい、
今日のリクエストはそんな中からの一曲ということですが、
はい、曲は山崎雅義さんの One More Time, One More Chance という曲なんですけども、中学生くらいの時にその少し友達とギターをやったりとかしてた時に初めて聞いて、すごいファンになりまして、でそれこそその大学時代とかもですね、ライブを見に行くためだけにファンクラブに入ってですね、その前の方の要はいい席を取るということで入ってたんですけども、山崎雅義さんって女性のファンがやっぱり多い、ほとんどが女性のファンなんですよね。ライブ会場に行くと、私 それなりにこう身長があるので前に立ってるとですね、こう後ろから毎回ですね、まあ、見えない邪魔だっていうのをこう背中で聞きながら、まあ、ライブに行ってた思い出があるんですけども、まあ、今でもまだよく好きでですね聞いてるアーティストさんなんで、まあ、いろんな曲あるんですけども、多分この曲が一番こう皆さん聞いたことあるというか知ってる曲なんじゃないかなと思って選びました、はい、山崎まさよしさんで One More Time, One More Chance です。